こんにちは、遠藤勝樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、はい、今日は井上先生がね、新年度始まりまして、いろいろとご活動していくということで、新たな取り組みのお話もしながら、ちょっと組織マネジメント全体をね、お話ししていこうかななんて思っておりますけど、先生いかがですかね。
はい、はい、ありがとうございます。時代がいろいろ変わってきているのでね、まあ、それこそ AI なんかもあるけども、なんていうのかな、組織と個人のありようが、だいぶ変わってきたなって気がしますね。
う
ん、で、なんかこう、まあ、Z 世代の次のアルファ世代に関する分析の、論文なんかね、アメリカなんかでも盛んに出てますけどもね、っていうと、その世代になるとさらに変わってくるなっていうか、組織の理屈に個人があって、それに向かって自分も頑張る、個人が頑張るっていう、なんか文脈がどんどん薄れてって、自分がどうなりたいか、どうありたいかっていうようなことが中心で、そのためにこの組織が適してんのかな、不適切なのかな、みたいなことも判断するようになってきていると。で、ますますその傾向は強まるでしょうということでね、組織が、個人に対して、魅力的でないと、どんどん個人は組織から離れていくよっていうことだったりすると思うんですよ。
より、もともとこの時代なんてね、もう叫ばれてもう久しすぎますけど、はい、よりよりもっとこうだぞってなってるってことですかね。
ということですね。で、それこそね、リモートワークなんかもね、どんどん普通になってきたりしてるところもあったり、なのでね、やっぱりそういう子っていうところのが組織の中の子っていうよりも本当にあくまでも子として生き続ける、働き続けるみたいなことの傾向の方が強まってくるなと。じゃあ組織はいらないのかってなると、でも何かを生み出すとかってなると、人と人が一人で完結できる世界ではないので、
はいはい、
やっぱり人と人が関わりながら何かを生み出し、何かを開発し、それとか何かを伝えていくとか、まあ、いろんな意味でやっぱり関わりでしか仕事って成立しないよねっていうことで言うと、組織マネジメントっていうものを預かっているリーダーの人たちは本当に悩ましい世界に、組織をまとめなきゃいけない、で組織が想像力が高まんなきゃいけないって言われてんのに、子は子で、この世界に入り始めてるってなると、これどうすんのよって話になると思うんですよね。
そしてその組織マネジメントを束ねようとしてる人間も子に走ってたら束んないしね、みたいな
の
が
ね、
矛盾として起きますからね。
うん。だから今ね、遠藤さんがおっしゃってた、とにかくね、その束ねるって何なのっていうのが今後すごく大事なテーマになってくるなって思うので、単純に昔だと指示命令でこうやれと言っていたもので、みんなが同じ方向を向くみたいなのが組織力だったんだけど、はい、もうそういう時代じゃないので、そうすると何っていうと、会社が魅力的であるかどうかはすごく大事なんですよね、組織がね、組織全体が、この会社かっこいいね、いい会社だよねっていうのは、やってることも素晴らしいし、これは大事なんですけど、一セクションとかチームになってくると、これね、どんどんね、リーダーの存在感が重要になってきちゃってる気がするんですよ。
会社に求心力がない分、その小集団のリーダーにむしろ求められちゃうってことですか？
会社に求心力がないとまでは言わないんだけど、やっぱり自分がなりたい姿とか、自分はどうやってキャリアを積むかみたいなところにずっと興味がとか関心がある人たちが、この組織のために頑張ろうっていう時には、やっぱ会社の理念とかは分かっていても、日々の仕事の中にやっぱりある種埋没するので、日々の仕事環境の中で何か求心力が生まれないと、やっぱり、束ねられないんですよね。
まあ、でも確かにね、上司リーダー依存になるのは良くないかもしれませんけど、自分の上司リーダーがね、その会社の理念から落とし込むような方針で、その目の前の現場の仕事に落とし込むような組織を作ってくれてたら、それはなんていうんですか、それそのものにやりがいを感じられますよね。
そう。それで、そういう、理屈というか、論理的なね、価値観の提示っていうのは、の筋があるんだけど、もう一個は、もう単純にこの人すごいって思えるかどうかだと思うんですよ。
リーダーのことを。
うん、だから、まあ、ちょっと変な言い方だけど、しばらくも情報化社会ってずっと言われてたと思うんですよね。で、まあ、AI なんかが出てくれば情報ももっと密になってくるしスピードも上がる、うん、ってなってきた時に組織を束ねる力とかの中ではもうね、もう一度人に戻るんだと思うんですよね。
あ、
人間みたいなところに戻っていって、はいはい、人としての力とか魅力とかそういうものが結束力の中心になってくるんじゃないかと思うんですよ。
なるほどなるほど、
うん、理屈ではなくてね、
そ
うするとリーダーってどういう存在であるといいのかなっていうことを、それを考えたことをきっかけに私なりにこれからのリーダーってどうあったらいいのかなっていうことをちょっとあえて、考えてみたときに、なんとなく方向、私なりにね見える方向性はこうなんじゃないかっていうのが、おうおう、いくつか浮かび上がって、
おうおうおう、
まあ、それをねとにかく今年は皆さんにお伝えして、
うん、
まあ、ある意味考えてもらいたいし、私はこうだと思いますよということを皆さんにちょっと提示をしたいなと思っているわけです。
そのなんで、まあ、もうより個に個に言ってるこの個の時代におけるこの組織マネジメント組織、はい、チームを動かすリーダーの条件的な話ってことですか。
そうですね、まあ、だからさっき遠藤さんも言ってくれたやっぱり概念的に言うと束ねる力なんだけど、
はい、
で束ねる力って何束ねなきゃいけないのっていうと、さっき言ったね、個々人の違いとかも無視できなくなってるし、関係性みたいなのも、作るのに難しくもなってるしとか、それから、やっぱりこう仕事の意味が大事だよって言われてることはもう確かなので、意味をどう紡ぎ出すかとか、そんなようなことだと思うんです。でそれとその時に総合的にまた言うと、リーダーに確固たる軸があるかどうかっていうことがすごく問われるんだろうなと思うんですよね。
軸ね、
うん、
リーダー自身のってことですか。
はい、
あ、
でこの軸は、軸の形は人によって違うと思います。ただ、うん、軸を感じるリーダー、そうだからね、尊敬できる上司ってどういう人ですかっていういろんなアンケート見てても必ず出てくるのが一貫性のある人って出てくるんですよ、うん、でこれが強まると思います今後。
確かにね、朝令暮改でも許される上司は、うん、そうそう、朝令暮改の中に軸がありますもんね。
そういうことです。なぜ朝令暮改なのかというと、ある軸からすると、うん、あ、こっちじゃないってすぐ決められるっていうことなので、うん、まあ、そんなような形でね、やっぱりこう単純に管理型での、マネジメントじゃ通用しなくなるだろうし、なんかもうちょっと言うとね、ここ数、うん、この10年20年ぐらいかな、やっぱりこう、こうなんていうのかな、支援型とか、伴走型とか、
はいはいはい、
っていうような、リーダーのあり方っていうのは言われてたんだけど、それってここに寄り添っていくっていう話にちょっと近いので、
うんうんうん、
でも寄り添ってるだけじゃもうダメなんだと思うんですよね。
あ、確かにね、
うん、寄り添ってるだけじゃ束ねられないので、やっぱり、あ、そうか、リーダーがそういうんだったらやってみようかなぐらいな、ある種の、説得力とか影響力みたいなのが必要になってくるので、まあ簡単じゃないんだけど、やっぱりリーダーが、これから意識してもらいたいことっていうのは、さっき言った中心でいうと軸という、じゃあどういう軸なのっていうことは、その、ね、細かく言うといろいろあるので、
ま
あ、その辺をね、ちゃんと分解してお話ししていきたいなって、そんなふうに思ってるんですね。
いうことですね、
はい。
まあ、なのでこの時代だからこそのリーダーに求められるものというのは、求心力束ねるものがなくなっているからこそ、あなたリーダーの軸というのがまあ大事になりますよと、うん、
はい。
まあ、でもすごい嫌な問いでもありますね。問いに変えるなら、あなたがリーダーとして立っているあなたの軸は何ですかってことですね。
そうです。
怖いな。
いやでも、じゃあ軸ってどう考えたらいいんですかっていうことは、
うんうんうん、
のヒントはないと、でそんなに簡単にね、軸って
言われ
て
もね、いやいや確かに、
なんだ軸ってってことになるので、
はい、先生なんか大切なのは分かったけどどうすればいいんですかっていうね
なのでね、それは一緒に考える場を作っていきたいんですよね。一人一人がね、そう考えると自分はこれを大事にしてるかなとかって振り返られるような場面もね、作りたいなと思ってるので、
いうテーマを今回問題意識として持たれているので、はいはい、今の発言に責任を負いますということで、今回はね、セミナーを、何回ですか
?4 回です。
4回、はい。2026年度、隔月で、隔月、
はい、
はい。4回。
はい。5、7、9、11。
5、7、9、11。やるということで、はい、今私送っていただいたんですけれども、はい、あれですね。いや、まさに今の話が全部回収されるんじゃないかっていうテーマですね。第1回目が、まあもちろんね、AI が勝てないリーダーシップってありますが、束ねる力とは何かというところで、
はい、
こうなんかね、テーマがありまして、2回目はリーダーの軸、まさに扱うわけですね。
はいはい、
自分の判断の物差しを紐解くというテーマで、いろいろ、はい、教えがあるのでしょうという想像ができますが、はい、そして第3回もリーダーの軸その2ということで、これからの関係性とね、いうような話と、
はい、
最後の4回目は場の軸を作るリーダーシップということで、はい、意味を束ね想像を生むための場、あ 特技である場作りの話につながってくるわけですね。
そう、ちなみにね、関係の質って成功循環モデルを例に関係の質が大事だってずっと言ってきてるんですけど、
うんうんうん、
時代とともに関係の質のあり方も変わってきてると思うんで、うん、良いとされる関係の質、組織にとって良いという関係の質って何だろうっていうのはまた関わってきてる気がするんでね、
そのあたりの話もする予定ですよということですね、
は
い、いや、ていうか、普通にめちゃくちゃ面白そうなテーマが揃っておるんですが、今回1回目だけが日時決まってるというふうに聞いておりまして、はい、私から言った方がいいですね。
はい、お願いします。
ですね、5月の27日、水曜日ですね、はい、これは、はい。の6時半から行うと。東京ですね。はい、東京国際フォーラムなんで、有楽町駅の、はい、東京国際フォーラムで5月27日水曜日6時半から第1回目を行うと。で、2、3、4の回は、7月、9月、11月だけが決まっているので、また随時ご報告しますということですかね。はいはい、なんかご補足はございますか？
はい。一つ、リアルでやるんですけど、オンラインでも同時に配信しようかなと思ってます。
ほうほうほうほう。
やっぱり今回のテーマはいろんな人に聞いてもらいたいので、地方なので参加できませんという方のがないように、
ほう。
地方の方もね、同時配信をしたいなというふうに思ってます。
あ、なるほど。リアルで同時配信ありということなので、
はい。はいはい、
地方の方、東京来れない方も参加できますよというところですね。
はい。はい、
その他は、
まあ
懇親会は当然井上先生のことからやりますよね。
やりますね。
そうですよね。
はい。まあ、あと参加はちょっと有料になりますけれどね。
はい。いや、それは逆にね、無料でされたら逆に怖いですからね。
はい。はい。そんな感じでしょうね。
いうことで、詳細は、今回もいつも通り概要欄の方に URL 貼らせていただきますので、
はい。
いやー、ぜひね、そういった同じテーマ、問題意識を持っている、まるで異なる業界、業種の仲間、リーダーたちとね、経営者の人たちと、こう、触れ合うことがね、すごく大きなヒントにもなるし、それこそその付き合いが、自分の軸を形成する上での重要なものになるんだろうというふうな感じもしますのでね。
そうなんですよね。
いやー、ぜひぜひ、私もまた行けたら行っていいですか？
あ、ぜひぜひ。
はい。ぜひ、遊びに行かせていただきたいなと思いつつ、
はい。
そうですか。ということで、やるんですね、結局ね。はい、やるのかやらないのか、どっちなのかなと思ってたんですが。
やります、
まあ。というわけですので、ぜひね、はい、チェックしていただけたと思います。
はい。
最後にございますか？
はい。まあ、今後の世の中、時代の流れと、うん、組織のあり方みたいなことから、私は紐解いてるので、これが、正解ですよっていう話ではないとは思います。ただ、一つの方向性の考え方なので、これをもとに皆さんご自身の中の組織の中において、感じるもの、課題感みたいなものも共有しながら進める場になれたら嬉しいなと思っているので、みんなで一生懸命いろいろこれからのリーダーシップのあり方みたいなのをね、みんなで作っていきたいなと思ってます
ですね。5月27日、はい、 始まりますということと、そういう意味じゃ5月31日公開収録やるので、はい、井上先生ちょっとこの週忙しいですね。
はい、忙しいんです。
お付き合いいただきますがよろしくお願いします。
いやいやいや。
ということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。はい、井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。